恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
4月となり、私たちはこれから受難週に向かいます。そこで今日は主の十字架に心を向け、4月17日のイースターに備えたいと思います。イエス・キリストが十字架にかけられ、そのところで語られた言葉が7つあります。今日はその7つの言葉の中の一つに注目したいと願っております。ルカの23章34節から45節までを拝読いたします。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。民衆は立って見ていた。役人たちも嘲笑っていた。彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら自分自身を救うがよい。兵卒どももイエスを罵り近寄ってきて、水ぶどう酒を差し出していった。あなたがユダヤ人の王なら自分を救いなさい。イエスの上にはこれはユダヤ人の王と書いた札がかけてあった。十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよとイエスには悪行を言い続けた。もう一人はそれをたしなめていった。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだからこうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。そして言った。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には私を思い出してください。イエスは言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。時はもう昼の12時頃であったが、太陽は光を失い、全地は暗くなって3時に及んだ。そして聖女の幕が真ん中から裂けた。以上です。そうです、今日注目したい言葉はイエス様が言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうという言葉です。世界には多くの伝記があります。その多くのページを割いて主人公の死を書いているものはほとんどありません。マーティン・ルーサー・キングやモハメド・ガンジーのように暴力に倒れ、政治的人道的意義のある最後を迎えた人たちの伝記にもそれは共通しています。しかし福音書はイエス・キリストの生涯のクライマックスである最後の1週間のためにその書の約3分の1を割いています。こんな伝記はまずありません。死は人生の終わりであり、できることならそれから目を背けようと私たちは思います。それよりも人の一生で成し遂げた功績ばかりに目が行くのが私たちであるのに、なぜ聖書はこんなに多くのページをイエスの死に割いているのでしょうか。ゴルガダの丘においてイエス様は手と足首に釘が打たれました。ローマの総督ピラトはその十字架のてっぺんにヘブル語、ラテン語、ギリシャ語でユダヤ人の王という罪状書きをつけました。 これを見たユダヤ人の宰相たちが憤慨してピラトに言いました。ユダヤ人の王とは書かずに、この人はユダヤ人の王と自称していたと書いてほしい。イエスと同じユダヤ人にとって、同族から呪いの象徴である十字架にかけられるものが起こるなどということ、これほど侮辱的なことはありませんから。ましてや、そんな醜態を晒している者が自分たちの王などということは耐えられないことでありましょう。ピラトには、所詮お前たちは奴隷の民族なんだからこんな王で十分などだというようなユダヤ人に対する嘲笑がそこにあったのでしょう。故にピラトはその罪状書きを変えるのを拒否しました。ピラトはそのことで騒ぎ立っているユダヤ人を眺めることを喜んでいたのかもしれません。しかし皮肉なことです。誰が想像したでしょうか。罪状書きに書かれたヘブル、ラテン、ギリシャの言葉はまさしく当時の世界を象徴する言語でした。ヘブル語は当時の宗教の言葉であり、ラテン語は法律言語、ギリシャ語は哲学、また芸術の言語であり、これらの言葉は世界の言語を象徴していました。今日、聖書は世界中において幾千もの言葉に翻訳されており、イエス・キリストの十字架の意味は世界中に知れ渡っているのです。十字架を取り囲む人たちは口々にイエス様を嘲笑っていました。彼は他人を救った。もし彼が神のキリストを選ばれたものであるなら、自分自身を救うがよい。兵卒どもはイエスを罵り言いました。あなたがユダヤ人の王なら、自分を救いなさい。不思議なことに彼らは、イエス様が他人を救ったということは認めたのです。そして他人を救うのなら、自分を救えるだろうと言ったのです。友人の車のパンクを修理しといて、自分の車のタイヤの修理をしない人はいません。しかし、イエス様は自らを救うことなさらず、人々の目に映っているイエス様の姿は、イザヤがかつて予言したように、彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもないというようなものでありました。そしてこのイエス・キリストを間近で見ていた二人の人がいました。そうです。イエス様の右と左には二人の犯罪人が同じように十字架につけられていました。彼らが何をしたのか聖書は細かく書いていません。しかし明らかなことは、彼らが極刑に値するような重大犯罪を犯したということでありました。このように彼らの十字架とイエス様の十字架が計3本並んでゴルゴダの丘に立っていたことも、まさしく驚くべきことに預言者イザヤが預言した通りの光景でした。彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、都が罪ある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、都が罪ある者のために取りなしの祈りをした。この言葉は確かに成就しました。そうです、イエス様はこの二人同様に罪人としてカウントされたのです。 マルコ伝を見ると、最初のうちこの二人の強盗は共に十字架の周りにいた祭司長、律法学者、兵卒、民衆たちと同じようにイエスを罵っていたようです。彼らは耐え難い痛みの極地におり、そのような状況にあるときに、人というのはえげつない言葉を発するものです。そのとき、イエスを十字架の下より罵り、笑いを浴びせる者、イエスに鞭打ちをする者、唾をかける者たちがいました。しかしイエス様は彼らのために十字架の上で神に祈りました。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。そのイエス様の言葉や姿を間近に見た、見聞きした二人のこの犯罪人のうち、一人の犯罪人のその心に変化が生じてきました。一人の犯罪人が、あなたはキリストではないか。それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。それに対してもう一人はそれをたしなめて言いました。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このお方は何も悪いことをしたのではない。そして彼はイエス様に向かい言ったのです。あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。この時、この犯罪人の目が開かれたのです。すなわち、自分が今ここで十字架に貼り付けにされているということは、自分がしたことの報いだが、このお方には十字架にかかる理由がないということに目が開かれました。彼は自分と同じように貼り付けにされているイエス様を間近に見ながら考えたに違いない。何を？このお方は何者なのかと。自分を罵り嘲笑し、唾をかけ鞭打ち、十字架にかける者たちを許してくださいと祈る。このような方は何者でなければならないのか。彼はそこでイエス様の例え話や教えを聞いたわけでもないのです。イエス様がなされた多くの奇跡を見たのでもないのです。しかし彼は悟りました。このお方は御国の権威を持っておられるお方なのだということ。皆さん思いませんか？牧師や神学者は当然神様のことをよく知っていると。あるいは教会生活が長い人は神様についてよく知っていると。確かに牧師や信徒はイエス・キリストについてよく知っています。確かにそうでありましょう。しかし気をつけなければならないことは、それはイエス・キリストを知っているということなのか、それともイエス・キリストについて知っているということなのかということです。信仰がなくとも、イエス・キリストについて知ることはできます。しかし、イエス・キリストを 個人的に知るということは、それとはまた全く違う話なんです。聖書には、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないという言葉があります。そうです、私たちがイエスは主であるという信仰の告白をするということは、私たちに悟る力があったとか、多くの時間をこのことのために割いたからだということではなくて、その時に聖霊が働かれて私たちにそのことを示してくださったということなのです。ですから、このことに従いますと、もしかしたらですよ皆さん、もしかしたら神様の御心を本当に分かっている人とは、講壇に立っているものではなくて、今日サンデースクールでイエス様のお話を聞いた幼子なのかもしれません。その証拠に、この死ぬ間際の犯罪人はユダヤ人の指導者や弟子たちよりもよくイエスを理解し、イエスを神の子と信じたのです。まさしくこのように、後のものは先になり、先のものは後になるであろうというあの言葉がその時に起こったんです。そしてこのことは今もこの世界で起きているんです。この犯罪人があなたが御国の権威を持っておいでになるときに私を思い出してくださいと言ったすぐあと、イエス様はすかさず言われた。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。かつてイエス様は自分の弟子たちとこんなことを話しました。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならばそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。皆さん、よく考えてみますと、このイエス様が備えてくださった父の家に一番最初に入居したのはこの罪人だったんです。主にある皆さん、この信仰の告白をした犯罪人と同様に、もう一人の犯罪人もイエス・キリストの間近にいたということに目を留めましょう。しかし彼も同じものを見、同じことを聞きながら、その受け止め方が全く異なりました。このことも実際に私たちのこの世界で日々起きていることなんです。イエス様の言葉を感動とともに聞く者もおれば、隣で退屈してあくびをしている人もいる。残念ながらそれが私たちの現実なのです。そしてどうぞ心に刻んでください。その違いは大きいのです。その日主と共にパラダイスにいるのか否かということを、このことが決めたのですから。死ぬ間際の男がその日のうちにパラダイスに招かれたということは、とても厳粛なことであると同時に驚きです。この犯罪人はすでに手足が釘付けにされてますから、 もはや自分の技によって救われるのは完全に不可能です。善行をしようとしてもまさしくその手足は動かず、確実に彼は死に向かっています。しかしイエス・キリストはこの者に言ったのです。そうです、聞き逃さないように、よく聞きなさいよ。私は確かなる思いで今日あなたに告げることがあると言わんばかりに、イエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと主は宣言されました。この男は死ぬ間際にイエス様を信じ、驚くべきことにキリストの民として一番最初にパラダイスに行ったのです。主にある兄弟姉妹、どうぞこのことを心に刻んで今日はお帰りください。覚えてください、この男はこの世にこれ以上生きることを禁じられた男です。この世に生きる価値がないと判断された男です。なすら記されていないこの犯罪人がパラダイスに招かれた最初の人なんです。ここに神の私たちに対するもうはるかに人知を超えたメッセージがあるのです。イエス様がこの地で神の国を伝え始めたとき、イエス様は自分の周りにいる者たちにその教えを伝えました。多くの者たちはそれに心を受け入れ、多くの者たちはそれに心を閉ざしました。心の閉ざした者たちの中にはたくさんの律法学者やパリサイ人と呼ばれる宗教家、町の指導者たちがおり、反対にイエス様の教えを心に受け入れた者には多くのならず者、露骨にお前は罪人だと呼ばれる者たちがおりました。そしてイエス様の最後もまさしくそのように終わりました。そうです。世から裁かれ、行き場を失った犯罪人だけがイエス様に心を開いたのです。もし救いが人間の善行によって得られるものであったなら、この囚人には救いの余地はなかったでしょう。全くないでしょう。しかしそんな彼だせいも、主の憐れみにすがるときに、その罪を悔いて告白するときに救いを得るのです。これが神の恵みなんです。今流行している歌謡曲は数ヶ月経てば新しい歌にとって変わると言います。しかし主を賛美する歌は何十年も何百年も歌われ続けている。あのアメイジング・グレイスという歌に至っては、かつて奴隷商人をしていたジョン・ニュートンが、なんと1772年に書いた歌です。驚くばかりの恵みなりき。この身の汚れを知れる我に。Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 神の私たちに対する驚くべき恵みは年月を超えても変わらず、その恵みに応答する賛美が古びてしまうことはないのです。 キリストの十字架はいつも私たちの失敗に目を光らせているというような神観から、神は私たちのために、私たちのためには自らの命をも放棄するほどに私たちを完全に愛しておられるお方なのだという神に対する定義を変えたのです。これまでたびたびこの犯罪について誤解がなされてきました。そうです、こういうことです。そうか、そうか、それならば私もこの恵みは自分の最後の時に延期しておこう、息途切れる時に、その時にイエス様を受け入れよう、考えたかといませんか。主にある皆さん、本当にイエス様が自分のために何をしてくださったのかを知る者がどうしてこんなことができましょうか。そう言えるということは、すなわちイエス様の十字架が、申し訳ないけれど、まだ分かってないということです。私たちは聖書の言うところの勧めに従うべきです。聖書はすでにこう書いているではありませんか。今日あなたが御声を聞いたなら、今日聞いたなら、荒野における試練の日に神に背いた時に、あなた方の心を固くなにしてはいけない。皆さん、イエス様の生涯の最後の友は犯罪人でした。しかもその成したことゆえに死刑により息途切れる直前の犯罪人だったのです。イエス・キリストの最後がこの男と共にあり、その最も惨めな立場にある人間が神の身元へ行ったということは、キリストの救いの力はどんな状況にいる人々の間にも働かれるのだという神の思いを示してはいませんでしょうか。今朝皆さんの中で、私とキリストは何の関わりもないと思っている方がいますでしょうか。私などはクリスチャンになれないと思っている方がいるでしょうか。もう説明するまでもありませんね。あなたのことも今朝キリストは招いておられるということ、このイエスの救いをもうすでに受け入れている方々、今朝もう一度確認しましょう。私たちの救いはただ神の恵みによる自分で勝ち取ったものではないということ、イエスがその愛のゆえにあの十字架から降りることなく、その許しの愛を私たちのために全うしてくださったゆえに、私たちの救いはあるということ、そしてその恵みに応えていくことが私たちの人生の原動力であるということ。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。私たちは新しい出発というシリーズを毎週礼拝でお話ししております。主イエス・キリストにあって神の子とされ、新しい人生を生き直す、これ以上の新しい出発がありますでしょうか。この思いが心の中にあるという方がおりましたら、どうぞ遠慮せずにお声をかけください。善は急げ、そのために備えようではありませんか。その決断を私たちにとりまして人生最大の決断なのですから。そう、それは今日私たちが パラダイスにいるのか、そのことを決める決断なのです。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日も一度主の御言葉に耳を傾ける時が与えられましたことを感謝いたします。 Beloved Heavenly Father, we thank you for the time you have given us all todayTo listen to the word of the Lord. イエス様、あなたは私たちのために罪人の一人として数えられ、十字架におかかりくださいました。Yes, you are counted as one of the sinners for us. And you went to the cross. そしてそのところにいた犯罪人に、あなたは今日、私と共にパラダイスにいると言われました。He then said to the criminal who was there, You are in paradise with me today. あなたと共に一番最初にパラダイスに招き入れられたのが、自分の力で自分の人生をやり直すことができない、償うことができないものであったということが、どのような意味を持っているのかということを私たちに教えてください。Please tell us what it means to you that the first one invited into paradise was you was the one who could not redeem himself, who could not start his life.Over on his own. 人知を超えたあなたの愛と恵みをもっと知ることができるものとしてください。 Make us more aware of your love and grace that transcend human knowledge. これから私たちはここを出て各々のところに使わされます。 From now on, we will live here and be sent to our respective places. そのところで私たちを主よ、あなたがお持ちください。あなたの栄光だけが輝きますように。We ask the Lord to use us there. May only your glory shine forth. これらの祈り、我らの救い主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。This prayer we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。